2025年3月26日水曜日、時刻は午前8時5分を過ぎたところです。さて、数学する人生第4章、数学と人生、その続いてですね、タイトルはピカソと無明ということになってます。無明というのは盲目的に生きるという意味ですね。無明というのはという生きようとする盲目的意志とこう教えられているが、あとこの中でも出てきますけれども、ピカソと無明というタイトルで、これはこの一編で終わっておりますね。ただちょっと長いので途中までにしたいと思いますが、本文こうなっております。私は週に一度奈良から京都に行って大学院の研究生にセミナールをやっている。2月の初めのある金曜日の京都はバカに春めいた陽気だった。こんな日に薄暗い教室に閉じこもって数学の勉強をするのはまことにつまらぬことで、なんだかブラブラと歩いてみたくなった。春先の天気の良い日にポカポカと歩いてみたくなる気分、この気分こそ大事だと私は思っている。文化において生み出す、作り出す、働きをする、その始まりはちょうどこういう気分だからだ。この一番始まりの気分を研究生の諸君に味わってもらおうと思い、教室に入ってみんなの意見を聞いた。みんな大賛成だ。植物園へ行こうか、博物館へ行って絵巻物でも見ようかと迷ったが、岡崎でピカソ展が開かれていると聞いたので、そこへ出かけることにした。ピカソ展には大体2種類、女性の絵と馬の絵が掲げられていた。一口に言うと、女性や馬がものすごい勢いでのたうち回っている状態を表した絵だ。もちろん全部を見て回ったが、一枚一枚立ち止まって丹念に見る気にはなれず、ましてやもう一度見直す気もしないまま、せいぜい30分ぐらいで会場を出ただろうか。それでも私自身大いに感じるものがあった。無明が実によく、実に恐ろしく描かれていたからだ。無明とはこんなに恐ろしいものかとしみじみ考えさせられると同時に、さすがに世界的な巨匠の絵だと感心した次第だ。無明とは生きようとする盲目的意志だと教えられている。普通我々が自我と思っているものの本質が無明であると言えよう。ところで奈良に帰る途中、私の目に映る人の顔からやたらと無明が見えて仕方がないので、努めてそばにいる人の顔を見ないようにしていたのだが、それでもなお無明が気になり、なんとなく薄気味の悪い一日になってしまった。翌朝目を覚まし、床の中でフキノトウのことを思い出したので、これはいい機会だと思い、慌てて自分の顔を鏡に映してみた。昨日他人の顔からあれだけ見出した無明が、自分の顔からは全然見出せないではないか。 無明の恐ろしさとはこのことだ。もし無明、自我の本体、無明が自分の中に見出せるものならば、私は学生諸君にただ一言、鏡を持っておきなさいと言っておけばよかったな、よかったのだろうが、自分の中には無明は見出せないのだ。つまり自分の中に無明が見出せないのは、無明の働きでかえって知力、知恵の知の力、無明の働きでかえって知力、すなわち普通大脳前頭葉がうまく働かなくなっているために、当然誰にでもあるはずの無明が見出せないのだと思われる。明治以降のことだろうが、生きることを生物の生という意味に割り切って使っているが、これは間違いだ。そこで言う生とはのたうち回るという意味で、それ自体大切なものであるというのはわかるが、この生を自我の本体と返してはいけないだろう。最後のところ、この生、生きる生を自我の本体と解する、理解する、解してはいけないだろうとなっておりますね。これでも続けて読んだ方がいいでしょうかね。続けますと、ところで私は30年前フランスに留学していた折にピカソの絵を見た。当時の絵は大抵キュービズム、すなわち立体派めいたもので、歌姫や踊り子が非常に美しく可愛らしく描かれていたと記憶している。今思うと、そこにあった女性の美は本当の美ではなく、怪しくも人の心を引く美だった。これもやはり無明の現れであるに違いない。しかし仮にピカソがこの程度の無明しか描き出せずに終わっていたら、単なる大衆作家にしかなり得なかっただろうが、さすがピカソはその後、人の中から克明に無明の部分を残す努力を続けたからこそ、30年後にこんな絵が描けるようになったと思われる。ピカソ自身、どんな気持ちでこれを描いたか知れないが、ピカソを芸術家と呼んでいいだろう、芸術家の中の巨匠と呼んでいいだろう。そしてその作品は巨匠の中の傑作と言っていいだろう。漱石が明暗の中に書いた無明と同様、人の倫理に大いに役立つものと言うべきで、ここまでは賛成である。しかしただ一つ、これは美とは言えないと思う。そこで連れて行った若い人たちに感想を聞いてみた。ものすごく生きていると言って安心している。そうすると今の若い世代はのたうち回ることを生きていることと思っているらしい。生きるという言葉を教えるのにミミズが生きていると教えるのは間違いで、 あれは物質が運動しているのだ。とはいえ、生きるという言葉がいらないわけではない。例えば生きがいを感じる、生きとし生けるもの、これはみんな物質の運動ではないからだ。生きるということは、人がよく生きるうちに気がこもっているかどうか、それを生命というのだろう。もう一度、生きるということは、人がよく生きるうちに、よくというのは善良の良ですね。生きるということは、人がよく生きるうちに気持ちの気がこもっているかどうか、それを生命というのだろう。生命が気迫になれば、一挙一動ことごとく疑惑になるものだ。そして心の底がなんとなく寂しくなる。若い人の中でマッハ族などと呼ばれる人たちは無明の現れで、心の底に常に寂しさがあり、寂しいからなおさら粗暴な行動をする結果になるのだ。生きることは動くことで見分けてはいけない。よく生きているかどうかで見分けるべきだろう。本当の自分、自我と呼んでいるもの、あれはみんな無明の現れで、その本質がどんなものか、どんなに恐ろしいものか、どれだけ知っても知りすぎることはないだろう。その意味で私はピカソの絵を見るようにおすすめするとなっておりますね。これは昭和38年5月1日号のフォト、写真の専門誌ですね、フォトに掲載されたものですね。それにしてもいろんなところに書かれてますね。ものすごい短期間ですけれどもね、だいたい7、8年以内ぐらいのことのようですが、しかしこの生命が気迫へ、もうちょっと前ですね、生きるということは人がよく良識の良、よく人がよく生きるうちに気がこもっているかどうか、それを生命というのだろう。気、これはね、これはすごく大事なことだと思います。その自分の気ということを、私はすごく大事にしてるもんですから、人がよく生きるうちに気がこもっているかどうか、それを生命というのだろう。生命が希薄になれば、一挙一動ことごとく疑惑になるものだ。そして心の底がなんとなく寂しくなる。若い人の中でマッハ族、暴走族のようなものですね、昔の。若い人の中でマッハ族などと呼ばれる人たちは無明の現れで、心の底に常に寂しさがあり、 寂しいからなおさら粗暴な行動をする結果になるのだ。そうですね、これは本当に。生きることは動くことで見分けてはいけない。よく生きているかどうかで見分けるべきだろう。といったところで、このピカソとモネオが終わりまして、次はまさに生きるということということにつながっていきますね。といったところで、時刻が8時21分になったところです。以上です。